根拠持たないことの豊かさとして新井先生よりメッセージをいただきます。
漫画のゲゲゲの鬼太郎の作者として、有名な水木しげるさん、もうお亡くなりになりましたが、漫画家の水木しげるさんが、ラバウル戦記というご自身の戦争体験記を書き残しています。水木さんは、陸軍の兵隊として徴兵されて、訓練を受けた後、南方戦線といわれるところの、まあ、極めて重要な拠点であって、それより、かなり有名なだと思うんですが、ラバウルという基地のあったニューブリテン島というところに派遣をされました。で、そのニューブリテン島に派遣された実は最後の部隊に水木さんは所属をしていたんだそうです。時は1943年、昭和でいうところの18年の11月、日本はもうすでに劣勢に追い込まれていて、ほとんどの船が目的地に到達できずに沈められてしまうというような、そんな状況でした。ですから水木さんたちが乗せられた輸送船がニューブリテン島に到着できたこと、それ自体がもう奇跡だったと言われるほどの、そんなひどい状態だったようです。実際に、まあ、今も言いましたが、水木さんはその最後の部隊に属していたというんですが、水木さんの後に補充された兵たちはいなかった。彼は敗戦までの約2年弱になりましょうか、ずっと初年兵と呼ばれる新人扱いのまま敗戦を迎えたんだそうです。で、そういう激戦地といいますか、緊張状態が続く、そういう場所に、彼はいたはずなんですが、この水木さんが記したラバウル戦記というのは、まあ、これも漫画で書かれているんですけれども、どこかのんびりした雰囲気が全体に漂っております。もちろん状況は熾烈を極めます。オーストラリア軍に攻撃をされて、米軍の戦闘機がやってきては機銃掃射を浴びせかける。戦友たちは戦闘や、あるいは南方の独特の病気であるマラリアなどでどんどん倒れ死んでいく。中には川を渡ろうとしていてワニに食べられてしまったというような、そんな話まで出てまいります。さらに水木さんご自身が傷だらけになって海を漂った、あるいはジャングルに逃げ込んだ、あるいは崖っぷちの一本道で反対側から敵がやってきたから崖を降りてしがみついてそれをやり過ごしたなどというような、手に汗握る、そういうエピソードがてんこ盛りなんです。最終的には水木さん自身爆撃されに巻き込まれて片方の腕を失ってしまいました。それなのになんです、読んでいてもドキドキしないんです。実にあっさりしていて拍子抜けするぐらいなんです。で、それは彼の絵が醸し出す雰囲気のせいなのかなとも思いました。まあ、ゲゲゲの鬼太郎というのはよく知られていますから、皆さんもご覧になったことがあるかと思います。あの雰囲気の絵なんです。ゲゲゲの鬼太郎に登場するのは全て妖怪、ほぼ全て妖怪なんですが、まあ、いいというか、可愛らしい妖怪も悪さをする妖怪も、まあ、どこかポワンとしていて憎めないし怖くはない。あんな感じで戦記を書いているんですから、ギリギリに張り詰めた空気感というのはなかなか漂ってこないんです。で、そういう絵で私たちを楽しませてくれたというのは、やはりこの水木さんの性格によるところが大きいと、 この戦記を読んでいて思いました。まあ、彼はこのラバウル戦記の他にもご自身が体験したことを元にしたハーフドキュメンタリーの戦記もの漫画をいくつも書いているんですが、どの作品でもこれは本人だろうなと思うような登場人物はおよそ厳しいあの日本軍に所属していた軍人とは思えないほど自由な振る舞いをしているんです。ラバウル戦記というのはフィクションなしの正真正銘の体験記なんだそうですが、それによると水木さんはしょっちゅう規則違反を犯しています。そして先輩の兵士に何度も何度も殴られまくってる。読んでいて呆れるほど規則を守れませんし、規則を規律を乱すような行動をとるんです。どこかおかしいんですね彼は。でも悪気がない。もし自分が私が水木さんの上官だったらと想像すると嫌になるほど迷惑な部下なんです。でも本当に悪気がない。休日には現地の人々が暮らす集落を訪ねて、ご本人曰く土と共に暮らしているので敬意を込めてあえて土人と呼ばせてもらう。こう言っているその現地の人たちと友達になって、そして食料を調達したり畑を作らせてもらったり、まあ、そんな戦闘シーン以外ではとにかく現地の自然の豊かさ、鳩ですね、精霊が下ったような気がしますね。まあそういう自然の豊かさや人々との交流がほのぼのと描かれている。戦争に負けた後、彼はそのまま現地に残ろうとしました。現地除隊というんだそうですが、それを希望したっていうんです。でそれについては上官から、まあ、とにかく一度日本に帰りなさいと、帰国して出直せばいい、それでも遅くはないと説得されて一度帰国したんだそうです。彼はおそらく本気で現地除隊をして、そこで現地の人と結婚をして、そこで一生を終える、そんなつもりだったに違いありません。でそれを読みながら、まあ、何度か、訪れておりますミクロネシア連邦のポナペ島の暮らしというのを私は思い出しておりました。まあ、そこも南の島でありますから、いかにもそういう南の島らしくといいますか、のんびりおおらかに人々は暮らしています。食料としての豚や鶏も飼っておりますが、それは放し飼いでしておりますので、豚などは全く太っておらず、実に効率の悪い飼育法でございます。暑い日中はみんな昼寝ばかりしていて、いつ働いているのか全くわからない。おそらく主食の一部、そればかりではありませんが、一部になるタロイモというのを掘ったり、パンの実やヤシの実を取ったりすること以外は必要なければ働かないでしょう。時間通りにあくせく作業をしている、まあ、ボランティアで行っているので作業を私たちはするんですが、決められた時間通りに作業している私たちはいかにも勤勉な日本人という印象だろうなと思って自重するぐらいです。まあでもそこでいっぱい汗をかいて時間になれば食べて、夜はのんびり夜風に吹かれて星を眺めながら一緒に行った仲間たちとおしゃべりを楽しむ、実に贅沢な時間を過ごしているというふうに思っていたのですから、不思議なものです。水木さんは戦場という過酷な環境に置かれながら、具体的な攻撃を受けたり戦闘状態にない、そういう時は他の兵士たちのように明日のことを思い煩わずに、その時その時の島での時間を楽しんでいた、そういうふうに描かれていました。 誠に失礼ながら、これはまともな神経ではないと思わずにいられなかったんです。いよいよ明日は最前線に送られるとか、近々敵軍との大規模な衝突が起こると予想される。仲間たちがそんな話を、情報をもらってきて話し合っている、そういう中で、その日その時を開き直って楽しむというような肝っ玉は普通の人にはありません。しかしよくよく考えてみると、まあ、それが究極的な信仰者のあり方と言えなくもないんだろうなと想像したんです。すべてのことを主に委ねるというのであれば、その命をもすべて主に委ねてこそ、それが信仰者の姿、そしてすべてを主に委ねてこそ、いかなる場合でも平安のうちに過ごせるというものです。もちろんそれは理屈の上での話であって、実際に私たちがみんなそういう心境になれるかと問えば、そんな簡単な話ではありません。明日をも知れぬ我が身という状況で、そのことを一切気にせず、自然の美しさを楽しんだり、人々との交流を楽しんだりなんていうことは、なかなか想像できるものでもありません。でも一方で、この世の事柄に煩わされすぎて、本来あるべき信仰者の姿を見失ったり、あるいはもっと悪く言えば、信仰のあるべき姿というのを自分の都合、自分の理解、解釈で歪めてしまって、それを正当化するような愚かしい罪を重ねるべきではないというのも明らかなんです。具体的には、自分自身の信仰理解というのが先に立って、聖書をそれに合わせるような読み方をする、まあ、素直に聖書から聞こうとしない、そういう態度になるなら、その信仰は真のものとは到底言えないわけです。今日お読みいただきましたパウロからテモテへの手紙の中での問題というのは、ユダヤ人キリスト者や自分の都合に合わせた福音理解を押し付けようとする強い者たちに対して、テモテ、あなたは確固たる決意を持って正しい福音を教える必要がありますよということなんです。キリスト教が述べ伝えられていったところでは、まず貧しい人々や虐げられている人々が福音を信じ、受け入れ信じていく。後に社会の中心にいる人々、すなわちお金持ちや地位や力のある人々というのが信じていくという、そしてコミュニティが出来上がっていくというパターンが多いようです。そうなった時に、力のある者たちは自分に都合のいいような福音を理解を示すということは珍しくないようです。なぜなら、信仰の集団は、その集団はある種の力となって、その力を利用したり、あるいはその自分がその力の反対勢力として排除されないようにするためには、信仰共同体そのものを自分に合わせる、そして自分の都合のいいようにコントロールすることができたら、それに越したことはないからなんです。そのためにイエス様の教えに純粋に耳を傾け受け入れようとするのをやめて、関心は自分に都合のいい信仰理解を利用した集団のコントロールというふうに移っていってしまう。イエス様の福音というのは実に単純であります。私の罪を、この私の罪を、イエス様は十字架に挙げられて死ぬことによって清めてくださったのだから、だから私は終わりの時には許される、最後の審判の時、有罪の判決を下されても、もうその罪の清算はすでに済んでいると、 そういうことで許される、そして永遠の命に導き入れられる、まあ、これが喜びの知らせ、福音であります。それを信じるのが私たちの信仰です。でも、まあ、いつも言われることでありますが、だからといってじゃあ罪はを重ねてもいいのか、許されるかいいのかということではなくて、イエス様を十字架に貼り付けにしたのは誰だ、それは私だ、私の罪だ、そういう自覚があるならば二度とそういうひどい罪は犯すまいと心に思うはずでありまして、救われたことへの感謝の思い、それは次に自らが隣人に愛を実践する、その愛を分かち合っていく原動力に変えられていくはずなんです。ですから当然自分に都合のいいこの世的な解釈などというものが許されるはずもなく、妬みや争い、中傷などは決して正当化されることはありません。もちろん人間の技ですから、さまざまな場面でぶつかり合うことはあるし、いらんことを考えることもあるし、仲間たちといつも仲良くというわけにもいかない、議論や口論もいたします、言い争いは避けられません。でもそれらすべてが禁じられたり無駄であると言われているのではなくて、自らを顧みることのない、しかも聖書の御言葉に聞かない、一方的で自己都合の議論口論に病みつきになるということが愚かしいことなんだと指摘されているんです。真理を求めて互いの理解を深め合うための議論までが非難されているわけではないんです。真理に背を向けることや信仰をこの世の利得で考えたり駆け引きに使うことが厳しく戒められているということです。もし信仰を利得というもので捉えてそれを利用とするならば、まさにここで指摘されている通り、その精神は腐っていると非難されます。逆に誠の信仰を養っているなら、信仰こそが大きな利得の道だということがわかります。なぜなら最大の恵みである罪の許しと永遠の命というものが、イエスを救い主キリストであると信じることによってだけ、たったそれだけで、その他は無条件に私たちに与えられるからです。しかも神様のその一人子を信じるということは、この方を使わした神様を信じることになるのですから、それ以上何を必要とするでしょうか。すべてのものの作り主にして、すべてのものを治めたもう方が共におられる、そのような確信は虎の威を狩るどころの話ではありません。最強の守りを得ている、最高の安心を平安を手に入れているのと同じです。ですから主にすべてを委ねるという信仰の決断は、この世の最大級の安心を平安を得て、それはすなわちこの世の欲望の一切を上回るというんです。ある種の悟りのようなものでもあると思うんですが、頭でいくら考えて理屈を並べて理解しようとしても、きっとそれだけでは信じ受け入れるには至らないんでしょう。なぜならこの世的な感覚やセンスからすれば到底たどり着くことのできないような、そんな境地のように思えるからです。でも心からキリストを受け入れる、信じるならば、本当にこれほどの平安はないなと思うんです。先ほどお読みいただきました聖書の箇所で7節のところでパウロはこう書いています。私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。これは旧約聖書ヨブ記の最初の段階で大いなる試練に襲われたヨブが 語った言葉、最初の言葉に影響を受けているようにも思われました。ヨブはこう言っています。すごい試練にあった後こう言うんです。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。あえて解説の必要もありませんが、つまりこういうことです。生まれ出た時は何にも持っていなかったんだから。この世を去る時も何も必要はない。そもそもどんなこの世の宝を持っていても、神の国にこの世の財産は必要ない。持っていくこともできない。だからこの世のものに固執することは馬鹿げたことなんだと。そういうことでありましょう。それどころか、この世の利得というものを逆に求めることによって、イエス様が示された愛の掟を踏みにじるということにもなってしまうでしょう。聖書は天に宝を積むという表現で私たちに信仰の実践を進めています。目には見えないけれども隣人愛に基づいた生き方は目に見える財産に勝る恵みを私たちに与え喜びを味わわせてくれる。それは目に見えるものではなく見えないところにこそ本当の恵みがあるんだ、喜びがあるんだということの悟りがもたらす見えないからこそ無限にそして永遠に続く恵みなんです。この見えないからこそ永遠に続く恵みというものを探し求め続けるものでありたいと思います。一言になります。主なる神様、今朝も呼び集められて御前に集いこの礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝いたします。どうぞ私たちがただあなたにのみ聞き従いながら誠の喜びに満たされて平安のうちにこの世の務めを全うすることができますようどうぞ一人一人の歩みにあなたが伴い最後まで導いてください。一言の祈り尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。